皆さんこんばんは野木良日歴史の時間です。ギノさんギノさん、早朝の収録なので噛んでしまったじゃないですか。仕方ないでしょ、どうもちょっと今週忙しいんだから。だいたい5時半過ぎてから、夕方の5時半過ぎてから夕学もうろれつ回らないっすよ。だいたいね、夕方の5時半過ぎてから撮影に行けなんかいうね、社名が下りましてですね、5時半って定時過ぎてんですよ。なんで撮影行かないかんのね、しんどいげ。土曜日は東京におるちゅうのによ。ほら、から昨日ね、定時ですっ飛んで帰りましたよ。もうなんかあれこれやれとか言われてたんですけどね、それも知るかって話ですよ。やってられません。あれもしろこれもしろそれもしろって、一人三役なんかできる。まあ、ギノさんギノさん、ラジオを撮るときは仕事のことは忘れましょう。そうですね。で、ギノさんギノさん、今日は誰ですか？今日は下沢寛さんです。あれ、下沢寛はやらないって言いませんでしたっけ？いや、でもね、前回ね、ザトウイチさんだったでしょ。ザトウイチさんの時出てきた名前が3人とも芸能人ですから、ちょっとそれは別にいいんじゃないですか。芸能人でも過去にちょっと名前出た人おりますよね。それにギノさん、本当は綾瀬はるか様を取り上げてみたいんじゃないですか。え、いや別にちょっとエピソードとかそんな ないし。ギノさん、綾瀬はるかの出ているドラマとか映画を見るんだったら、最初にまず何を見て、綾瀬はるか入門としては何を見るのが一番ですか？そりゃもちろん世界の、もう載せないでくださいよ。まあそれぐらいは言ってもいいんじゃないですか。一応野木良日歴史名前が出たんですから、下沢寛さんの話をする前に綾瀬はるかさんの話ちょっと触れましょうよ。綾瀬はるかさん入門としてまず見ておくのは、世界の中心で愛を叫ぶです。これ非常に感動します、泣けます。ただそれをドラマとして見るだけではなくて、これ実は10年前に撮影されたものなんです。10年前の綾瀬はるかさんと今の綾瀬はるかさんを見比べてください。全然変わんねえ。いや、10年経ったら普通ちょっと小じわが出てきたりとかするじゃないですか。何にもね、可愛さ全然変わんねえ。今世界中の10年前の高校生の役やれって言われてもできるんじゃねえっていうぐらい、そこにびっくりするね。そして共演者の山田孝之さん、僕ね、カメレオン俳優っているじゃないですか。あれね、まあ、堺雅人さんなんかももろカメレオンなんですけど、小日向誰でしたっけ、あの人みたいに善玉悪玉両方できるあの人もカメレオンなんですが、この山田孝之さんもカメレオンですね。この人もね、電車男からこういうなんかちょっと頼りないけど芯はしっかりしている高校生から、闇金業者まで、そして人をバンバンバンバン殺しまくる人まで何でもやりますからね。これすごいですよ。この2人にとってのこの出世作ですから、セカチューはもう山田孝之の演技力の素晴らしさはこの10年前にすでに確立されていたというのは実によくわかります。ギノさんギノさん、綾瀬はるかさんの話をお願いします。山田孝之さんは野木良日歴史にまだ登場しておりませんので、そのあんまり言うやったら P にしてしまいますよ。あ、失礼しました。あとは蛍の光ですね。一時話題になった紐の女、仕事先ではバリバリ働くんですけど、家に帰るとジャージを着てビール片手にぐうたらぐうたらしてるっていう、恋愛からも遠ざかっているっていう女性を演じるんですが、その後シーズン1シーズン2映画とまで話が展開するので視聴率は良かったんだと思うんですけど、その後まあ最終的には結婚することができるんですが、なかなかコメディとしても面白く、そして喜怒哀楽が極端に出るキャラクターを演じておられて、なおかつコスプレも土壌すくいやりますからね。なかなかね、これがハマってるんですよ。これが なんか演技なのにね、なかなかこの人のなんか一つの芸として、プライベートでなんか結婚式とかがあったらこれドジョフすくいやってもいいんじゃないかいうぐらいのハマりようですね。他にもまあなんかミツバチハッチみたいなやつとか、一休さんとか、リオのカーニバルの格好するとか、いろいろやるんですけど、どれもハマりますよ。な、そうですか。わかりました。そんなところですか？あ、あと映画はやっぱり1ですね。座頭市の1です。これ一択で。万能鑑定士9もちょっとまだ興味あるんですけど、まだちょっとレンタルできないんで、ちょっとまだここでは評価は避けたいと思います。あと、僕の彼女はサイボーグはね、ちょっとメイクの仕方だと思うんですけど、よくある綾瀬はるかの顔じゃない顔になる時があるんですよ。まあこれも一つ、まあ必見かなというところで。あ、秘密のアッコちゃんもいいですよ。これ、綾瀬はるかが出てるか出てないかとか、そんな関係なしに、案外面白いです。わかりました。それでは、ギノさん、下沢勘をお願いします。はい。下沢寛さんは1892年にお生まれになって1968年ですから、あれ、野木良さんの生まれる1年前にお亡くなりになっておられますね。本名は梅谷松太郎さんです。まあ作家ですね。主な著作は新選組島月、新選組異文勝海舟、そして座頭市の元になった懐手帳などがあります。1962年に菊池寛賞を受賞しておられます。菊池寛ですか、下沢寛、これ何か名前につながりはあるんですか？いえ、全くありません。まあ、菊池寛の方は本名ですが、本名菊池博士なんですけど、下沢寛さんの方はペンネームですし、そもそも下沢っていうのはお住まいの地名から来てるそうです。寛は語呂が良かったそうですよ。語呂ですか。語呂が良かったということは、下沢マイケル、下沢デイビッド、下沢ピーターでは語呂が悪かったということですね。ちょっと、それアメリカの名前じゃないですか。ああ、ということは下沢ああ、やっぱり他に思いつかないということは、下沢とくれば勘なんですね。そうですね。下沢とくればもう勘以外ないんでしょう。ポンでもコンでもペンでもダメなんでしょう。何か、下沢勘さんは、野木良秀吉で取り上げるエピソードとかは何かあるのですか？はい。ここでは下沢勘さんではなくて、おじいさんの話をしたいと思います。下沢勘のおじいさん、梅谷十次郎さんは御家人だったのですが、御家人って何ですか？御家人とは徳川家直属の家臣で、将軍様にお目通りが叶わない人のことを御家人というそうです。そうなんですか。で、普段江戸に住んでおり、幕府から米をもらって生活していったんですね。しかし地方に住んでいる武士とかは土地とかを持ってたりするんですけど、この御家人っていうのは土地もなく、まあお米だけをもらって生活してたんで、しかも江戸は物価が高い、変動が激しい、かなり生活は苦しかったですよ。徳川家の直接の家臣だという誇りだけを胸に抱いて生きていくというのはかなり厳しかったようです。なるほど。ちなみにこの直属の家臣で将軍様にお目通りが叶う身分のことを旗本と言います。勝海舟なんかもそうですね。そうですか。お米だけもらってそれをお金に変えて生活してたんですね。でもお米の量が少なかったんですね。生活が厳しかったということは、そうですね、土地とか持ってたらね、大体内職で生活してたそうです。で、まあ幕府の家臣ということで、幕末に将棋隊に参加するんです。将棋隊、将棋を指して全国を回るっていうやつですか？何ですかそれ。いやいや違いますよ。将棋隊というのは大義名分を明らかにするという意味で将棋隊という名前がついているんですが、まあ本来の目的は徳川、最後の将軍徳川慶喜が 新政府に恭順の意を表して、まあ、蟄居するんですね。これに対して不満を持ち、徳川慶喜の復権というか身分の回復とか除名嘆願について新政府に立てついた集まりなんですよ。そうなんですか。ところが彰義隊というものは、まあなんかくっそ新政府め、俺たちが許さねえぜ、将軍様をないがしろにしやがってとかいう風に決起は盛んだったんですが、いざ戦闘となると命の取り合いをするという覚悟はなかったそうで、まあ彰義隊の大使に天野八郎という人がいるんですが、この人が行けー突っ込めとか言って、ダダダダダダダダダダと階段を駆け上がって後ろを振り返ったら誰もいなかったということがあったそうです。それギャグですね。まあ言ったら口だけ人間が多かったってことなんですね。そうですね。まあ彰義隊というのはこの天野八郎さんともう一人渋沢誠一郎さんが作った組織だそうです。まあ当然のことながら新政府と相打ち解体されてしまうんですね。はい。ほんで下沢寛のおじいさんはその後函館まで行きまして、五稜郭の戦いですね、そこまで行きます。ところがそれに敗れて捕まり、まあ、その後釈放され札幌へ移って畑仕事をするんですが、残念ながらうまくいきませんでした。で今度石狩の漁村で漁師をするんですね。でそれがどうもうまいこと言ったようで、そして旅館とかも経営して村の顔役とまで出世します。なるほど。なかなかどこでも聞く話ですが、武士に畑仕事っていうのはなかなか向かないようなんですね。まあそうですね、土地柄、その土地が開国畑に向かなかったっていうのもあるのかもしれませんけど、なるほど。なかなかおじいさんも波乱万丈の人生だったんですね。まあ下沢寛さんはこの、おじいさん梅谷十次郎さんに育てられたそうです。で下沢寛さんは大学を卒業後材木会社に就職し、でその後東京日日新聞で新聞記者をします。でその時にまだその生きておられたんですね、新選組の生き残りの方々が。そういう人たちから取材をしてまとめたものを多少フィクションとかも入れて出版したら、まあ受けたと。まあ新選組の話が有名なんですが、大河ドラマの原作ともなった勝海舟という本も書いておられます。なるほど、わかりました。こんなところですか。はい、こんなところです。綾瀬はるかさんの話はもういいんですか。もういいと思います。まあそれにしても綾瀬はるかさんってもともと結構水着のグラビアが結構多いんですね。まあその体型から、はい、ナイスバディですから。でもそれがその後大河ドラマの主役、大河ドラマ視聴率悪かったんですけど、僕はあれすごく良かったと思いますよ。もちろん主役誰やねんっていうような展開ではありましたけど、なんじゃかんじゃ言って、お兄さんが主役でしょあれ、山本角馬さん。かなり注目浴びれたというか。でやっぱり八重が子供の頃っていうのは話がさほどありませんから。でも歴史は激動の時代ですから、いろんな人が出てきましたよね。幕末の有名人がバンバンバンバン、吉田松陰とか勝海舟とか佐久間正山も出ましたよね。でもね、それはそれでいいと思うんですよ。八重の目を通して見た幕末明治ということで、そして今まで脚光を浴びなかった山本角馬に脚光を浴びさせたというその功績は大きいと思います。ストーリーはいまいちでも、その人に脚光を浴びればその大河ドラマとしての使命は果たしたと言えるんじゃないでしょうか。そしてやはり一番の見どころは綾瀬はるかさん演じる山本八重の会津若松の戊辰戦争ではないでしょうか。銃を持って果敢に戦うその姿はなかなか迫力があったものと思われます。まあまあまあ、木野さんだんだん声が大きくなっていますよ。確かに大河ドラマってすぐ視聴率が悪いだのなんだかんだと言われますけど、結構見てみると面白いですよね。ちょっと話はそれますが、ギノさんにとって本当にこれはつまらんかったという大河ドラマは何ですか。それはもちろん 平清盛です。松山ケンイチさんに罪はありません。なんかね、上皇の話がよくわからなくて、常に家系図とか見ながらじゃないと誰が誰やらさっぱりわからなかったというのが印象です。何度も見ながら寝ました。寝ましたといえば今の官兵衛も寝てませんか。はい、寝てます。官兵衛はもう前半戦で終わったと思います。後半戦から面白くなるって、なんか後半戦から視聴率上がってきているっていう、前半は信長が主役だったからいまいちだったけどっていうのもありますけど、でもなんか水攻めと中国大返しやったらもうなんか終わっちまってるような。もちろん岡田君に罪はありません。竹中直人にも罪はありません。なんかね、1年間ネタを引っ張るだけの大人物をやる、なかなか難しいんじゃないですかね。じゃあギノさんにとって一番面白かった大河ドラマは何ですか。それはもちろん篤姫です。
え、坂本龍馬じゃないんですか。
坂本龍馬はね、伊蔵を助けるために脱藩した後一旦高知に帰ってくるという、あの嘘が良くない。もうちょっとね、もちろん近藤長次郎に子供がいたっていうね、今までどのドラマでもやってなかった話を取り上げたっていうのはいいですよ。それもいいんですけど、武市半平太を死に追いやったいきさつっていうのがなんか嘘くさい。武市半平太を正義としてドラマは取り上げたがばっかりに、なんかその陽道公が武市半平太に接触して、で半平太は陽道公を尊敬するあまりに死を決めたというような感じのくだりがどうも変。なんかそこまでない話を変える必要があったのかと。単純に吉田東洋を殺したんだから、それの首謀者ということで死罪になったということで、それで済ませばいいのに、なんかそこがすごく脚光を浴びてて、半平太の苦悩する姿をなんかそれやる必要あったのかなとか、捕まった伊蔵を助けるために龍馬がね帰ってくるんですよ。脱藩ってね、死罪なんですよ。ものすごく覚悟を持って出ているのに、なんで帰ってこないかんのですか。龍馬は土佐勤王党とはたもとを分かったんですよ。だから帰ってきちゃダメなんですよ。いくら伊蔵と仲がいいからといっても、本当に仲良かったかどうか分かりませんよ。帰ってきちゃダメなんですよ。帰ってきたあたりでね、ちょっとね興ざめしました。割と最近の人物なんですよ、坂本龍馬は。官兵衛に比べれば資料がいっぱい残ってるんですよ。史実に沿った話を作ろうと思えばできるんですよ。それだったらね、巌流島でね花火やった話取り上げてもいいじゃないですか。やったらしいんですよ、巌流島で花火やった相手。それとか薬売りに変装して街中をうろうろしたとか言って、新選組見つかるか見つからないかでヒヤヒヤドキドキしたって言ってね、お寮さん語ってるんですよ。そんなね小ネタのエピソード取り上げてもいいじゃないですか。そっちは本当にあって、そして実際にはなかったっていう、伊蔵を助けに帰ってくるっていう、結局伊蔵を助けられないし、そこまでね話を捏造する意味があるのかっていう。だってね、このドラマはフィクションですというね、名文がね大河ドラマにはないんですよ。ってことは真実を元にして作ってますってことなんですよ。だったら嘘は良くない。いいですか、朝の連続テレビドラマ15分のあれでゲゲゲの女房ってありましたよね。水木しげるの夫婦の話なんですよ。ということは事実を元にしてるんですよ。水木しげるの漫画を見た講談社の編集者が水木しげるの家にやってきて、最初に水をくれって言った話、あれ本当だったらしいです。それとか税務署の人間がやってきて、金持ってるんだろうがとかって言われた時に、俺たち底辺の暮らしがお前らにわかるかって言って、なんか質に入れたやつ時のお札ですね、少々あれをばらまいたっていうのも本当の話らしいんですよ。本当の話を実際にドラマでやってるにもかかわらず、この物語はフィクションですなんですよ。フィクションですっていう名前にもちゃんと文言出してるんですよ。だったら大河ドラマはねちゃんとね史実に基づいてやってほしいんですよ。昔の話だったら想像もあるかもしれない。でも坂本龍馬なんか近世の人間なんですから、
もう嘘は良くない。限りなく事実に基づいて、事実に基づいて作ってもちゃんとね、波乱万丈になるようにできてるんですよ、坂本龍馬の場合は。
わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。